どうもこんにちは、メインパーソナリティの中井です。このラジオは北海学園放送研究会、通称 GHK のメンバーによるラジオ番組です。サークルに関わるイベントのお知らせや、その他の様々な情報、そして私たちのどうでもいいお話をお届けいたします。ちょっと今日から一人になってしまったんですが、最後までお付き合いいただきたいと思います。というわけでオープニングはここまでです。これからしばらくお付き合いください。それでは GHK ラジオスタート。
フリートークのコーナー。
このコーナーはフリートークのコーナーです。
このコーナーでは私たち2人が自由気ままにおしゃべりをしてみようという趣旨のコーナーです。
はい。あら、今2人と言いましたね。
はい、どうも皆さん、前回も言いましたけど、まあ、前回までというか前回までパーソナリティを務めさせていただきました、クソでございます。
お久しぶりです。
久しぶりですね。まあさすがにね、まだ中井さん2回目なんで、
はい、
さすがにね、いきなり
一人では、
いきなり一人しゃべりはきついかなということで、まあ、不安です。助っ人としてちょっと、
はい、
呼ばせていただきました。
はい、不安なんで来ていただきました。
はい、
ありがとうございます。
いえいえいえ、
ですね、はい、このラジオも世代交代が行われて、
はいはい、一応ね、まあ、はい、僕がまあ今回、まあ、抜けてないということになる、抜けてないということに、まあ、なれば、まあ、これは長い、まあ前任の加藤さんから中井さんにバトンが引き継がれたということで、
はい、
まあ、まあ世代交代ではございますね。
ですね。で、最近世代交代といえば、
はい、
あれですよね。
はい、あれですね。まあ笑点の、ね、
笑点の
メンバーというか、まあ司会が、まあ、まあ先週あたりに交代ということで、
はい、
見ましたか？
見ました。見ましたよ。
誰から誰になったか分かりますか？
歌丸さんから翔太さんになりましたよね。
はいはい、意外でしたね、翔太さん ね、
意外でしたね。
だいぶ若返りっちゃ若返りですね。
そうですね。
じゃあ世間ではなんか円楽さんがやっぱりなるんじゃないかななんて言われてたんですけども、
結局本人も言ってましたもんね。
そうでしたね、自分で。まあ多分ね、まあ、ネットの情報なんで嘘か本当かどうか分かりませんけども、はい、消去法説っていうものがありまして、
はい、
ね、青と紫は抜けると困ると、回答者席から抜けると、あの面白い回答する、
まあ、回答者としてのね、はい、面白みがちょっと
エースなんで、ね、そっから抜けるのって、
はい
はい、黄色の菊王さん、そもそも78なんで、
あ、78なんですか。
歌丸さんと一つしか違わないんで、
あ、そうなんだ。
これさすがに、まあ、なったとしてもなかなか持たないと。
続きませんね、またこういうことになる。
で、まあ、で、まあ、それから残ったのは3人ですか、
はい、
そして3人で、で、ピンクの、高楽さんがつまらないのと、翔太さんが噛むのと、太平さんがよく意味わかんないことを言うっていう。で、まあ、プロデューサーが、まあ、消去法で翔太さんということで、まあ、いろいろ、まあ、さすがに消去法と言いましても、まあ、他にいろんなね、話もあったと思うんですけども、まあ、
なんか若いからっていうのもありましたよね。
そうですね。
太平さんの方が若いですよね。
そうですね。51か、まあ、山田くんより、まあ、年下なんで、そうですね、まあ、それぐらいで、まあ、まあ、何より翔太さんは、まあ、もともと若手の大喜利の方で、まあ、笑点の司会やってまして、そっからですね、なんかそもそも笑点、その、なんていうんですか、その歌丸さんの席が空いた時に、じゃあ誰がその穴を埋めるかってことになっての、まあ、若手の大喜利で、まあ、要は太平さんを引き上げたといいますか、
うん、
やっぱりコンペさんがいなくなってたんで、まあ、その時に、まあ、どうしようかっていうことになって、まあ、それだったら同じ一問から引き抜いてくる方がいいんじゃないかって言って、
そういうことだったんですか。
はい、そういう起点を聞かせて、まあ、引き上げたっていうのは、あれ円楽さんの時じゃないですね、あれはコンペさんが抜けた時のことでしたけども、あ、はい、まあ、それが、まあ、あったっていうことで、まあ、なかなか司会に関しては、まあ、割と、まあ、そんなに強い色もありませんし、まあ、案外
ね、
うまくいけるのはないでしょうか。
コンペさんの時見てましたか。
はい、まあ、一応コンペ、まあ、そんなにものすごく集中して、まあ、見てたっていう、焦点を見てたっていうのではないですけど、やっぱり
ついてたら見ちゃいますもんね。
うん、そうですね、やっぱり やっぱり今でもまああれがまあ長期政権だったっていうのもあるんですけども、やっぱり司会があの先代の円楽さん で、であとで小遊三さん、好楽さん、木久扇さんの、歌丸さん ので楽太郎さんの、そして金平さんっていうのが
端っこでね、
はい、それがやっぱり一応まあ記憶に残ってるとか、それが初代ですね、私が知ってる。
私もそうですよ。
そうですね、やっぱり
世代的にね、はい、そういう感じでしたけど。
でもまああれでもこの歌丸さんの体制になっても10年はついてますからね。
あ、10年も経ってるんですか。
10年も経ってるんですよ。
もう歌丸さんいてから50年ですよね。
歌丸さんは、歌丸さんがいてからは50年ですけど、また焦点もまた細かくてと言いますか、まあ、これでだいぶもう話したらもう焦点結構時間食っちゃうんですけど、まあ初代はそもそもまあ有名でしょうか、立川談志さんという方がまあ作ったわけで、破天荒でまあ亡くなった、まあ、円楽さんと、まあ、まあそういう方たちなんで四天王なんて呼ばれた方なんですけど、まあ、あの人が作って最初は割と、まあ、ブラックジョークを中心としたという、まあ、そういう内容でありまして、その回答者の中に、まあ、円楽さん、歌丸さん、いや金平さんもいたんでしたかね、まあ、そういう方たちが
初代メンバーで、
はい、そういう方たちがいたんですけども、まあ一応男子さんが、まあ、議員選挙に出るとか、まあ、もしくは、そのスタッフの方と、まあ、関係が悪くなったとか言って、まあ、2年くらいで降りちゃうんです。
そうなんだ。
そして一旦、まあ、前田武彦さんっていう、まあ、当時昭和の、まあ、名司会者に、まあ、またバトンタッチされて、その時はなんとあれなんですね、 4対4の、まあ、この前の生放送みたいに、あの TOKIO VS 笑点メンバーみたいな感じで、あれ4対4の対抗戦になった時期もあったんですよね。まあそれがまああまり良くなかったが、まあ結局それもまた戻しまして、それで6人体制になりまして、またそれからその前竹さんも結局なんか今度は落語家さんたちとあまり合わなかったようなのか、その方も1年くらいで辞めちゃいまして、まあ次に来たのが、まあ
それで円楽さんですか。
いや、もう一人
実はいいんですか。
はい、南信介さんという、まあこの人も古いコメディアンなんですけども、この人もで、この人が入りまして、まあそれで、まあその男子さんが辞める前に、まず歌丸さん、円楽さんがどうしてももうまずもう司会の男子と合わないのかっていうことで、一旦もう男子さんが辞める前にもうメンバー一回全員変わってるんです、実は。なので、まあ細かいこと言っちゃいますと、50年間ずっと出続けてる人はまあいないわけです。
あ、一回変わってるかな
って、はい、一回変わってるんですよ。
ま
あ、細かいこと言っちゃいますとね、
さすがご存知ですね、はい、詳しく。
でもまあそれから、まあ結局、まあその南さんとか前田さん、南さんの時代になりまして、また円楽さんや歌丸さん、金平さんで、その辺、まあ、菊尾さんがまあ入ったりして、でそしてまあだんだんなったんですけども、でそこであとどうですかね、まあ好楽さんとか周り入りまして、ただ好楽さん一回抜けてるんですよ。
え、本当ですか。
はい、そうなんですよ。
好楽さんずっといるイメージがあるんですけど、
好楽さんが抜けて代わりに入ってきたのが小遊三さんなんですよ。
あ、なんかちょっとなんか雰囲気が似てらっしゃるというか、
まあでも結構芸風は違うと思うんですけど、まあ、なんとなく、77年に円楽さんが抜けて楽太郎さんが入ってきたっていうのはなんとなく、まあ、指定関係で想像つくと思うんですけども、はい、その辺がありまして、実は、まあ、結構メンバーが変更は一応あったんですね。
そうなんです。
あと座席の変更とかぐるぐるぐるぐる、
あ、座席、あのままじゃなかったんですね。
はい、歌丸さんが一番左にいたこともありますし、はい、そうなんです。だからまあ、私たちが知ってるのはあくまで円楽さん、小遊三さん、好楽さん、パッパッパッパーみたいな、あといいかみたいな感じで、まあ、ずっとあの定位置にいるのがイメージですけども、まあ、案外そうでもないですね。
紆余曲折を経て、はい、あの形になってからの今回の世代交代と、
はい、そうなんです
、いうことなんですね。
で、まあ、さっきのそうです、南さんが、まあ南さんもなかなか上手い司会だったんですよ。まあ、落語家の出身じゃないんですけれども、この方がまあいろいろうまくやってたんですけども、なんと急に82年ですかね、82年の暮れに急に、まあ、急性というか本当に急に亡くなっちゃいまして、そこでまあ担ぎ出されたのが、まあ円楽さんということで、それからまあずっと
先代の
円楽さん担ぎ出されて、それが26年にわたってですか、 それから円楽さんがもうやることになったということで、まあ、それがもう根強く残ってるっていう感じですかね。
そのイメージがね、はい、強いですもんね、
はい、まあ、とてまあどうなんでしょう、まあ、まあ回答者としての、まあ、円楽さんはあまり、まあ、今 YouTube とかで、まあ、見えないこともないですけども、まあ
だいぶ前ですからね、もう、はい、残ってるかどうかっていう話ですよね、はい、
またやっぱりやはり円楽さんもそんなに色が強いわけではないかもしれませんね、やはり回答者としてはそこまで、
やっぱり司会者として一流だった方ですから、
はいはい、これ中道やっぱり、まあ、なんて言うんでしょうね、どっちもなんか変な方向に色がついてないっていうのが、まあ、司会者に向く
向くっていう、翔太さんもねそういうイメージですしね、はい、今はね、
そういう、そういうのが、まあ、司会者には向いてるんじゃないかと思いますね。というわけでね、焦点で結構時間食っちゃいましたね。
食っちゃいましたね。
はい。なんで、まあ、まあ、焦点の話から離れるっていうことにも、なんでしょう、焦点の話から離れて、もう結構なんか満足しちゃった、僕は満足しちゃった感じもあるんですよね。
世代交代であとありますないです
か、ね、世代交代ありますかね。まだ一応頑張ってますしね。
まだやってますね。
まだなんか最近いい記録出した、あの、羽生は危ないって言われてもう10年経ちますからね、将棋界のことはね。あんまり世代交代って言われてはないんですかね、あんまり、
ね、
じわじわと、やっぱり
歌丸さんの引退が衝撃的すぎて、
そうですよ、
ないですよね、もうね、
あれはまあ特殊に、まあ50年間勤めてきたからっていうお話であって、それじゃなかったらもう本当にひっそりと、そんな大きな人物じゃなかったらひっそりと抜けていくのが、まあ、大体の世代交代なんじゃないでしょうかね。
そうですね、はい、このラジオもね、加藤さんが抜けて、はい、私が
引
き継ぐことになってということで、
そうです、いつまでも引きずってるのもねいけませんしね。
そうですね、やっぱりね
いつまでも加藤さんの話ここで出してもしょうがないんですけどもね、まあ、やっぱりね、そういうね、まあ、焦点を代表とする、まあ、世代交代があったわけでございまして、
はい、そしてさっきスタジオのドアも直されまして、
はい、
新規一点頑張っていきたいと思いますね、
はい、新規一点頑張っていきたいと思います、
はいはい、
それもね、まあ、今年に入ってから、まあ、メンバーといいますかパーソナリティも変わったということで、はい、まあ、中井さんにはぜひ、まあ、
はい、
前のことを気にしないでまた新しい雰囲気の
切り開いていくということでね、
はいはい、完全に焦点のパクリなんですけど、焦点で歌丸さんが言ってたことでございますけれども、まあそんな風にね、全然加藤さんどうのこうの関係なく自由にやっていただけたらなと思っています、は
い、頑張りたいと思います、
はい、はい、というわけでね、はい、まあ、そろそろ、まあ、フリートークっていう、まあ、フリートーク、だいぶ、焦点トークみたいな。
焦点トークのコーナー。
焦点トークなんですけども、まあ、そういったところで、フリートークのコーナーは以上です。
はい、それでは、次のコーナーに参りましょう。
GHK 日誌のコーナー。
コーナーは我らが GHK の最近の動向などをお伝えするコーナーです。
私たち GHK が普段どんなことを行っているのかが垣間見えるかもということで、まあとりあえずまず言うこと
告知からですね、
はい、先に言っちゃいましょう、はい、6月祭が、6月26日にあります、はい、
映像が4本、ラジオが2本、その後朗読がありますね、
はい、
ぜひいらしてください。もう誰でも、はい、OK ですので、
はい、
歓迎いたします、
はい、
ぜひ来てください、
はい、来てください、はい、ノルマ終了、
はい、
はい、フリートーク、はい、
ね、はい、私は、ね、話されなかったね、
はい、私はもうコンパクトに、ね、締めたいんで、もうあれもう嫌なことじゃない
嫌なことじゃない、
嫌なことじゃない、あのやらなきゃいけないマストなことはもうさっさともう終わらせてね、終わらせた方が、
宿題終わらせた方がいいですかね、
はい、
さっさと、
そうですね、
はい、はい、
もうね、もう焦点も語り足りないんですよね、もう細かいですから歴史、あれ50年もない、
長いですから ね、歴史が長いからね、
まあ、ぜひね、司会の翔太さん頑張っていただきたいと思いますけども、まあ、裏話は話させていただきます、ね、
お、なんでしょうか、
実はね、
はい、
私ね、一応翔太のね、翔太の司会ね、実はあの打診されてまして、
ね、おお、本当ですか、
はい、まあ、次回にまあプロデューサーと歌丸さんに呼ばれまして、
はい、
まあ、ちょっと日テレまでね、ちょっと春休みのうちなんですけども、まあ、行ってきまして、
はい、
まあ、どうかお引き受けいただけませんかと。なんでですかって言ったら、この GHK の実績を買われてということで、まあ、非常に嬉しいなと思ったんですけども、さすがに私はね、そこでいや、さすがに一素人が出るのはどうかと思いまして、さすがにさすがに他の落語家さんもいらっしゃいますから、あまりいきなり一素人がこんな司会になるのは向かないと思いますと、まあ、熱意を伝えましたら、そうですかと、まあ、しぶしぶ引き下がってくれまして、まあ、私はね、まあ、ですから私は、まあ、まあ、一番最初に多分打診されたと思うんですけどもね。
早いですね、早めにも
そうですよ、ですからね、だから私が引き受けていたら、まあ、ひょっとしたら司会だったかもしれないというね、そういう、まあ、妄想をね、まあ、毎日してるんですよ。楽しいですね。
楽しいですね。ね、楽しそうですね。
楽しいんですよ。
ね、
私がもう毎回他に笑点以外だと何ですか？
あと、あれ、司会できますか？
あ、司会と言いますか、毎年紅白の大トリを打診されるっていう妄想ですね。毎年もうきついんですけど、まあ、ユーミン同様、おせち作んなきゃいけないから忙しいっていう理由で断ってるっていう。
ユーミンそういうな理由なんですか？
はい、ユーミンはその理由で、まあ、たまには出てますけど、あと大変でしたけど、ビーズは年末ライブで忙しいとかね。
そうですね。
井上陽水さんが、恥ずかしいっていう理由。
かわいい。
そういう理由なんですよ。
かわいいですね。
まあ、あと、まあ、まあ、大体フォークとかの方が出ない人も多いですからね。
出ないですよね、全然見ないですもんね。
はい、出ません。だから中島みゆきさんもあんまりっていうタイプではないんですけど、まあ
一回
あ、まあ、まあ結構そこそこ地上の星とかで出てるんですけど、やっぱり
麦の歌ですか？
はい、麦の歌でも出てますけど、あの方はもう大体やっぱり、まあ、大物ゲストとしても出るとしたら、まあ、鳥の前とかそれくらいですね、やっぱり。
そうですね、やっぱ鳥の前ぐらいで、
はい、その人たちを押しのけて僕が毎年出るという、大鳥に、大鳥県司会だったかな、あ、いいんです、まあ僕の妄想ですから
楽しいから、ね、
総合司会兼、あ、総合司会兼大鳥みたいな、うん、美空ひばりも
超えてる、命の場所も取っちゃいますか
取っちゃいますからね、うん、だから前のところだからボンボンボンと、まあ大体嵐が大体 40% とか、うん、なんかそういう感じじゃないですか、紅白って大体。だから僕が大体大鳥でバーってくると大体視聴率 95% くらいになるっていう妄想
を、最高じゃないですか、もう楽しくてしょうがないじゃないですか、
もう大スターですね、うん、もしもうすぐに
大スターですね、
すぐに CD 売り切れますからね、そういうね、
私がね、審査員席にいるっていうのどうでしょう、
ちょっと控えめなんですね、
ちょっと妄想にちょっと入れてもらってもいいですか、
その年はまあ活躍したということではありますね、一応ね、
活躍したんで、もう大活躍したんで、まあね、審査員になっちゃったっていうこと
で、何で活躍したんですか、
大河ドラマですかね、
大河ドラマ出たんですか、いきなりオファー来た、真っ青みたいですね、
いきなり来たんですよね、あ、そういう感じで妄想にちょっと参加したいところなんですけどね、
はい、まあ、妄想というのは、まあ、尽きるものがございません、もうとにかくもうビッグになりたいと思えば、もういくらでもビッグになることができます、
人はね、誰しもビッグになりたいと、
はい、思ってます
ね、願うものですからね、
はい、やっぱりね、まあ、でもそれのためには、まあそんなね、棚からボタン持ちといいますか、まあ、努力も必要ですけど、まあ、もちろんあのレベルだと運が必要なんですよね、
才能と運ですよね、
そうですよ、やっぱりですから簡単にはいかないと思います、ですから、まあ皆さんもね、多分ね、聞いてる方の中にはね、あれですよ、あの学校の中にね、なんかテロリストが入ってきて、それをなんか
撃退する、
俺一人で撃退したぜ的なね、妄想したことがある人は絶対にいます、
絶対います、
絶対います、
絶対いますね、
あと一人女の子がね、まあこれ男子か、これ男子、
男子の想像で、
男子というのは一人ね、人質の自分のね、好きな子とか、クラスのマドンナとか人質に取られるんですけど、さっとね、さっと言って、
スタイリッシュに助ける、
スタイリッシュに助けて、キャー素敵みたいな感じの妄想したことがあるだろ、そこのお前な、そこのお前、
お前
聞いてる誰に、
想像しただろ絶対、
聞いてる人にお前とかな言っちゃってますけど ね、そういうね、そういうね、まあもう私たちも大学生ですから、もしこれを聞いてる方、大学生の方いらっしゃいましたら、もうそんな妄想は卒業いたしまして、もうちょっとビッグな現実的に紅白の大鳥のオファーが来るっていう、もうちょっと現実的なことを考えましょう、
現実的ですね、だいぶ現実的なことを考えてらっしゃいますね、
そうですよ、テロリストなんかなかなか来ませんからね、
来ませんか、
現状は
紅白のオファーは来ますけどね、
紅白のオファーはまあ CD 出してないのにどうやって来るんだっていう話もありますけど、まだ現実的です、そっちの方はね、
まだね、ドラマにオファー来る方が現実的だからね、
はい、はい、そうです、そうです、はい、まあね、もう妄想だけやってますので、ね、ただ妄想してる間は楽しいんです、
楽しいんですね、
終わった後
だけ、冷めたら
終わった後はつらいです、終わった後はでもこんな俺っていうね、 そういう雰囲気にはなってしま
うんです。そういうねストーリーありそうじゃないですか。
はい、
目が覚めたら、
はい、
布団の上だった、
はい、
みたいな。
でも寝れない時にやると楽しいんですよ、これが。
寝る前に想像するんですね。
はい、寝る前に想像するのは割と楽しいんですけどね。どうなんでしょうね。
視聴者の皆さんもきっと寝る前に想像しますね、きっとね。
しますよね、絶対。
しない人いますか、逆に。
まああれじゃないですか、もうよっぽど疲れてたら、疲れたら
すぐ寝ちゃう、
すぐほてんといけると思うんですけど、まあ寝れない時ですよ、やっぱりやるとしたら。
あ、すぐ寝ちゃう時ってあります？
ありますね。もうすぐアルバイト帰りとかだったら結構
バイトか
すぐコテンとやれますね。けど昼寝をしちゃった場合ね、
あ、昼寝ね、
昼寝をして、でもまあ昼寝大体夕方くらい前に寝たんですけども、明日が明日も明日なんで、もう12時くらいに寝なきゃいけないって時、案外これがちょうど7時間くらい経つと目覚めてきてますので、
これ想像しちゃうんですね、はい、
延々と ね、
ね、
延々と。それでまあ僕の勝手なところなんですけど、あれ前あれ俺今何前の段階で何考えてたっけっていうことが思い出せなくなると、あ、これ眠れる、眠れるかもしれないっていう。
それ続いちゃったら眠れないですよ、
はい、まだ前のことが思い出せなくなったらだんだん入ってくるんですね。
いや、自分の世界ってありますからね、
はい、自分の世界ありますからね。まあ、皆さんもね、そういう自分の世界にたまに浸って、まあね、嫌なことがあった時はそういうとこに入って
忘れて、
はい、忘れるのも楽しいんじゃないかなと思いますよ。
はい、はい、
でもね、ここまで喋ったところでね、もうさすがにもうこのトークもねきついんですよ、さすがに。妄想だけですから何の中身もないんですよ、ね、何も中身がないんで、まあ、さすがに一番と言いますか、一番ラジオで一番あーとか沈黙が流れることなんですよ ね、
それをちょっと遠慮したいところなんでね、はい、
それを避けるために、はい、一応今僕がもう頭回らなくなったんで、この妄想っていうテーマでなんで勝手に切らせていただきましたけども、
は
い、あとまあ予定でもね、あとどれくらいですかね、あと 2,3 分ですかね、どれくらいなんでしょうかね、まだ何も出てませんけども、うん、
でもうまだあるんじゃないですか時間、
はい、まあ、前、まあ、前の世代と違いまして、もうどんどんどんどん外のことを暴露していくというかそういう形で、
スタジオ外のことを言っちゃうっていう、
はい、スタッフもね、スタッフがね、なんか喋ってるんですよ、
談笑してます、
談笑してますからね、こっち見てないんですよ、まだなんかね、こっちじろっと見ましたけどもねまあだから、まあ、こういうね、こういう雑談力、あ、そうです、そうです、はい、あの昨日と言いますか、まあ、この前まであったんですけども、はい、ガイダンスってものが、就職ガイダンスってものがありまして、
あ、
まあ、そうやってこういう、まあ、何にせよコミュニケーション能力が今重要視される時代なんですよ、何かしら、
コミュ障ってね言ってますしね、はい、あります。
でそこのガイダンスでも適当に3人組んで自己紹介10分間で3人し合うっていう、10分間で3人間の自己紹介をし合うっていう、そういうことがありましたんで、まあそういう時にね、やっぱり率先して話をつなげられるというか、率先して喋って場を回せるっていう人は結構やっぱり、まあそれはまあ
求められてる、
はい、まあそれは喋りだけの問題ではあるんですけども、結構重要視されてるんじゃないかなと、まあ思った次第でございまして、
コミュニケーション能力、
はい、
大事ですね、
はい、やっぱりそこでもその30分間の会話の中でやっぱり沈黙ができたグループありますかとか、そういうことを聞かれるんですよ、
あ、聞かれるんですか、
はい、やっぱりそれはない方が、
手上がったら恥ずかしい感じですね、
まあ、恥ずかしいと言いました、まだそれでも僕は3年ですから、まだ、まあ、でもなかなかコミュニケーションって言っても1年間でどうにもこうにもなるもんじゃないですからね、
普段からトレーニング的なね、
はい、
喋る
トレーニングというか、まあ、友達とまあ話せるかとか、友達とまあ たくさんいるかとか、まあ、そういう問題にもなんでしょうかね、やっぱり。
そうですね、まあ、でも初対面の方と話すっていうのも大事ですからね、
はい、
友達だけでなくて、
はい、
こういう関係をもっと広げるみたいな、
はい、
とこも大事でしょうかね、
はい、でもまあ多分友達がたくさんいる人って多分意識してないと思うんですけど、友達ってまず最初にどうやって作るんだいって聞かれたら多分難しいと思うんですよね、これも。
友達ってなろうとしてなるものじゃないみたいなのありますよね。
友達になろうぜっていう契約を交わしてではないですからね。
そうですよね、自然となってるものですよっていう、
はい、そうなんですよ、
ありますからね、
はい、やっと今ね 1,2 分くらいであと閉めてくださいっていうねフリップが出ましたんで
言っちゃいましたね、言っちゃいましたよね、
やっとそれで着地点作れるんですよ、
着地しますか、はい、そろそろ
で、まあそういうことなんで、まあ、まあとりあえず、まあ、皆さんに僕が言いたいことは、はい、LINE とかあるじゃないですか。
LINE ね、
LINE ありますよね。
LINE 怖いから
LINE でよしよっしゃのおいいねみたいな感じで仲良くて LINE 交換しようぜつって LINE を交換して、それで友達を作った気にならないことが大事ですね。まずね、
一回喋ってからって友達ではない、
はい、 LINE を交換したから友達ではないということはちょっと心に留めておきたいと思いただきたいと思います。次連絡するときめちゃくちゃしにくいからお前誰だっけから
始めるここから来んのかな連絡みたいになるんですよね、ま
あ、なのでその日のうちに一応今日はありがとうくらいのそういうことをね喋っといた方が後々スムーズに済みますんで、一応
一言、はい、大事に ね話して、
なのでそういうとこで地道にやっていった方が、まあ、友達になるかどうか分かりませんけども確率は上がるんじゃないかと思います。
はい、
そうね、まあ、そういうわけで、まあ大体着地したよね。
着地したかな
着地したといったところで、まあ GHK 日誌のコーナーは以上です。
エンディングのコーナー、
さて本日の GHK ラジオもエンディングとなりました。
皆様お楽しみいただけましたか。
はい、というわけでまず、まあ、さっきも言った通りまず、再度告知させていただきます。
はい、
6月26日、6月祭でございます。
はい、祭りですね。
はい、細かいところは、まあまあ、公式サイトと、まあ、ゴールズにアップしておきますんで、まあ、これ確認しておいてくださいね。きちっとねゴールズ重要ですからね。これでアンケートに答えてくれないと単位上げられないっていうのね、これちょっと大変ですから皆さん気をつけてください、
ね、重要ですからね。
はい、これはね、先々代の会長さんのネタですからねちょっと今思いついたんで、まあ、
懐かしの、
まあ懐かしのって言われても中井さんさすがに知らない僕が入った時の前会長ですから分かんないです
けど、
はい、
まあね、
まあ、一応、まあ、ゴールズに、ね、懐かしいなと思ってね。ゴールズないですよゴールズ授業じゃないですかこれ。
ゴールズをしっかり、
はい、公式サイト見てください ね。だから公式サイトをきっちりとね、
はい、
まあ、だからやっていただきたいと思います、ね、
はい、
とりあえず、はい、
いいかな、
はい
はい、ではここでサークルより告知コーナーです。
はい、私たち北海学園放送研究会ではいつでも部員を募集しています。各種放送機材を使って CM などの映像作品、ラジオドラマなどの音声作品を作り、作品技術また演技力の向上のため日々活動しております。
年2回の作品発表会を行っているほか、部員で出かけたりして大学生活充実すること間違いなし。
詳しくは北海学園大学文化棟4階放送研究会の部室までお越しいただくか、サークル公式ブログのメールフォームよりお問い合わせください。
そしてこの GHK ラジオでは皆様からのメールをお待ちしております。
この番組のご意見ご感想、またパーソナリティにこんな話をしてほしい、こんな企画をやってほしいなどのアイデアも募集中です。
このラジオが掲載されているブログのコメント欄、またはサークルホームページに掲載のサークルメールアドレス ghk.2064net@gmail.com ghk.2064net@gmail.com までお寄せください。
はい
はい、
ワンクショントーク。
そして皆さんちょっと重大なお知らせがあるんですけど。
何ですか。
ドーナツ100円だよ今。
はい、次
い
次何ある、
どこのドーナツか聞いてほしいんですけど。
大体わかるよ、ドーナツ、ドーナツあそこだろ、
ミスドだよ、
あ、ミスドね、はい、他は何かあるか。
ここは寿司が食べたい。
寿司、はい、次
はい、ちょっと切るの早くないですか、
うん、だって広がらないんだもん、広がる、次はじゃあ次広げる、わかった、
次広げる肉が食べたい。
あ、肉だ、肉といえばね、まあそうだね、豚肉とかね、鶏肉とか牛肉がありますけども、僕は鶏肉が一番好きです。はい、次。
肉、ちょっと、野菜は何が好きですか。
野菜はね、好きなもんね、なんだろうね、うん、トマト。
トマト、あ、トマトいいですね。
あ、ごめん、そんな好きじゃない。次。
ちょっと、ドーナツ100円なんで。
うん。
戻りますけど、うん、ドーナツ100円なんで、うん、行きますかドーナツ、
うん、あれだから100円といえばね、あれだからね、まあ、100、120円より20円安いっていうことだからね、はい、次
あと1分です
あ、1分か、あ、よかったよかった、まあね、まあ、こんな感じでね、まあ、かなりね、まあ、前回と聞き比べると なんかだいぶ雰囲気変わってると思いますね、はい、すいませんね、
だいぶね、すいません、ちょっと私のね至らなさもありまして、ね、
はい、俺が勝手にやってるだけです、はい、もうね、
すいませんね、
なんで、まあ、中井さんには苦労かけると思いますけども、ちょっと頑張ってください。
はい、頑張ります、はい、それでは皆様、本日はお付き合いいただき誠にありがとうございました。
はい、次回の放送は未定となっておりますので随時お知らせいたします。
なお放時間は多少前後する可能性がございますのでご了承ください。
それではまたお会いしましょう。
お相手は中井と
楠野でお送りしました。
さようなら。